ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城美子です。そしてコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
はい、吉田さん、よろしくお願いします。ちょうどここの近くで、あの、はい、ノンバーバルパフォーマンスね、はい、やってたりしますよね。見られたことあります？
ないですね。あ、はい、面白そうだなと思って。
ギアっていうね、はいはい、あのゲストの方ご存知かなと思ったりもしますけど、ですよね。ね、あのちょっと近い感じのことを、はい、ね、されてますよね。今ね、あのラジオなのでちょっとお見せできないのがね残念なんですけれど、非常に賑やかにそうなんです、いろいろ伝えてくださってるんですよ。
もうすでに楽しいですね、
うん、そうなんです。ものすごくもうあの楽しいお二人を今日ねゲストにお迎えしているんです、はい、なので何をされてるかとかね、もう二人すごい魅力的な方なので、ちょっとねラジオでお見せできないのが残念なんですけど、まあまあ声だけでもね後で走っていただこうと思いますが、さてではでは、たっぷりとそのあたりをお伝えしていきましょう。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは一般社団法人手話エンターテインメント発信団おいおいの中川さん、石田さんのお二人をお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めっちゃいい声。
あ、してた。
ね、やっとね、やっと喋ってもらいますよ。
やっと喋れますよ。
そうそうそうそう。ものすごいさっきからね、賑やかなんですよ。本当にあのすごい楽しい集団なんだなっていうのは分かるんですけども。ね、
はい、
もうさてさて、じゃあそれぞれいろいろ今までねこの活動をスタートされるにあたってあったと思いますが、はい、活動の情報も聞きたいんですけど、はい、それぞれどんな方かっていうのを教えていただいてもいいでしょうか。さあ、どちらから伝えていただきます。中川さん、
では僕からいきます。
はい、お願いします。
皆さん、はじめまして。僕のは一般社団法人手話エンターテインメント発信団おいおいのメンバーの領事と言います。よろしくお願いします。僕は生まれた土地から耳が聞こえてませんが、めちゃくちゃ喋れます。よろしくお願いします。
そして同じくおいおいの龍二と言います。よろしくお願いします。僕はなんとめちゃくちゃ聞こえてます。
今日は通訳というかね、手話で伝えていただいて、しかし中川さんもすごい喋ってくださるのでね、めちゃめちゃ楽しいです、はい、さて、おいおいさんはどんな活動されてるんでしょうか。
お、僕たちおいおいは聞こえる人と聞こえない人の間にある心のバリアをぶっ壊すために、まあ、手話のコントであったりとか手話の歌などの手話のエンターテインメントを発信している団体です。
さて、どれぐらい今まで活動されてますか。
あ、僕たちは2005年の3月に団体自体は始まって、で2016年の4月から法人化をして、今では一般社団として社団法人として活動しています。
さて、今ね結構人数いらっしゃるんですよね。
そうなんです。今日来てるのは2人だけなんですけど、実際おいおいは 40人ぐらいのメンバーが
来てます。30人ですね。
多
いですね。確かにその中からとびきりのイケメンお二人。
そうです、
そうです、わかりますね、わかりますよねラジオのお聞きの皆さんもわかりますよね。
もうこの二人しかいないみたいなお二人。
実際に来た時に思うことがあっても言わない
でください
大人だから。いやいや違う違う違うっていうのが気にならないぐらいの、もうものすごい面白い活動されてるんですよね。もうすでに私笑いが止まりませんけども、ね、さてそれぞれお二人が関わったきっかけ、はい、なんかいろいろありそうですね。
そうですね、はい、じゃあまずは僕からで、
はい、長田さんぜひとも。
僕領事がこの応用に関わるきっかけなんですけど、はい、最初は無理やりだったんです。
無理やりですか。
無理やりも引っ張られました。
おいおいや、はい、
っていうのは僕、うん、大学に入ってから手話を始めたんです、ね、はい、でその、うん、その手話を始めるまでは僕本当に暗くておとなしくて自己主張ができなかった子なんですよ、うんうんうん、でもその大学に入って手話に出会って、はい、サークルに初めて行った時に、うんうんうん、そこにたまたまおいおいの先輩がいてたんですね。
あ、はい、
でそのおいおいの先輩が僕を見た瞬間、うん、はあ、この子はおいおいに連れて行かなあかんって思うくらい僕がやばいやばいぐらいの負のオーラを放ってたらしくて、ね、だからもうおいおいメンバーに合わせてこの子を変えなあかんって思われるくらいもう本当にダメなやつだったんですよ、で最初その人の、まあ、声の声かけでちょっと一緒に行こうやって言われて、おいおいの、まあ、見学に行ったんですね、まあ、最初は見学ぐらいはええかなと思ってついてったんですけど、そのおいおいの活動をしている場所のところにホワイトボードがあって、で次のイベントの役の名前がバーってこう書いてあったんですね。でその横にその役をやるメンバーの名前がダーって書いてあって、で、ある役の隣に、領事って書いてあったんですよ。
あら、もうすでに。
ちょっと待って、僕、今日見学やと思って来たんですけど。
入ってるけど。
って思ってたら、もうそのまま、なんとパフォーマンスデビューをすることになってまして。
すごい。
そうなんですよ。で、その、最初、パフォーマンスをした時に、こう、たまたま通りかかったおばあちゃんが、そのパフォーマンスが終わった後に、あんた、さっきのパフォーマンス良かったで、かっこよかったなーって声をかけてもらったんですよ、
はい、
でその時に初めて、あ、なんか自分今認められたって思えたんですよ。でそこからちょっとずつ自分に自信を持ち始めて、もっとそういうお客さんの声が聞きたいと思ってますます練習に熱が入るようになり、でそこでまたパフォーマンスも増えていき、でどんどん声もかけられ、どんどんどんどん僕天狗になっていって性格が明るくめちゃくちゃ喋るように変わっていったんです、
そのパフォーマンスまでは負のオーラをまとってた人が、
そう
です、そのステージデビューものすごいですね。もう大成功じゃないですか。
ありがとうございます。
今はただの天狗です、
おいおいおい、ただのじゃない、
あ違う、
超いい感じの天狗、
あいい天狗は天狗だ、
天狗は天狗、
面白い天狗だじゃあ OK みたいな、
じゃあ OK
そのまま言っていただく、はい、さてじゃあ今度は何があったんですか。
僕ですか、
負のオーラをまさか。
僕は全く負ではない、負はなかった、もうポジティブオーラばっかりだったんですけど、僕はすごくアホでした。まずはその手話との出会いなんですけど、僕は大学の時にその手話の講座っていうのが大学の中にあったんですよ。でそれ面白そうやなと思って撮ってみて、そこで教えてくれてる先生が めちゃくちゃ面白い大阪のおばちゃんやったんですよね。
はいはい。
でこのおばちゃんが面白かっただけなんですけど、うんうん、僕の中ではイコール手話って面白いなと思って、あ、なんかちょっと自分でもやってみたいなと思って、うん、僕ストリートで歌ったりしてたんで、それと一緒になんか手話もつけて歌ってみようかなと思って、うん、その手話パフォーマンスをやり始めたんですけど、はいはい、その手話力ってやっぱり勉強しないといけない、
うんうんうん、
でもその手話の勉強独学でやっててもやっぱ限界があるんですよ。
あ、確かに、
うんうんうん、でその手話パフォーマンスっていうものをなんか勝手にやってたけど、実際って どんなものが正解なんかなと思って、なんかそこもちゃんと勉強したいなと思ってインターネットで調べたんです、
はい、
でインターネットで調べたら、
うんうん、
手話パフォーマンス講座初回無料、
すごいもんがありますね。
初回無料、
無料、
これやんと思って、あ、この初回を俺は受けなあかんと
受けなあかん
しかし
お
僕も領事もなんですけど、
はい、
大阪の人間なんですね、
うんうんうんうん、
でその講座をやってたのが、
はい、
なんと東京やったんですよ。
ちょっと遠い、
東京かと思って、はい、でもまあその初回を受けて、まあ、東京でちょっと観光もして帰ってきて、でそこで受けたノウハウを自分なりにこうまた磨いていけばいいかなと思ってて、
はいはい、
でとりあえず行ったんですよ、
うん、
でじゃあまあまあ講座は良くて満足してたら、そこの代表の人に、
うんうんうん、はい、
君面白いな、
うんうんうん、
ぜひ夏に手話のミュージカルをやるから一緒にやらへんかって言われたんですよ。でそれがあで僕もめちゃくちゃ燃えてたから、自分大阪やのに、
うんうんうん、
やりますって言っちゃったんですよね。言っちゃって仕事大阪やけどどうしようと思って、もう職場に相談して、う
ん
うん、
はい、
俺ちょっと東京に行きたいんですと、
うんうんうん、
っていうか行きますって言ってあの東京に引っ越したんですよ。
引っ越したんですか。
半年間限定で、
おお、すごい、
引っ越しして、でその夏のミュージカル頑張りました、で終わり、無事終わって大成功で終わりました、でももう半年って決まってたんで、うん、もうそこで僕はもう大阪に帰るってことが決まってたんですよ、
はいはい、
でじゃあお世話になりましたって言おうと思ったら、次は冬に手話ライブがあるから
今度
一緒にやらへんって言われたんですよね。
ドゥルドゥル来てるね。
おっとおっとと思って、でも僕はなんせ燃えてたんで、またやりますって言ったんですよね。で言ったけど次は家がないんですよ。
ああ、そっか。
家がないからどうしようと思って、仕方ない、金曜日の晩仕事が終わったら夜行バスに乗って東京に行って、
すごい、
土曜日日曜日稽古して、でそれが終わったらまた夜行バスに乗って大阪に帰ってきて、そのまま仕事に行くっていうのを半年間続けてたら、財布も体
も
ガリガリになったんですよ。
そりゃもう本当に
ガリガリのガリガリになって、なってた中、まあ平日は大阪にいるので、その大阪の、
うんうん、
大阪でもその手話を勉強したいなと思って、
うん、
手話カフェっていうのがあるんですね、大阪に。でそこに行って、まあ、ちょっと手話に触れとこうと思って行ったら、たまたまその日そのカフェの中で絵をいっぱい飾ってたんですよ、
うんう
ん
う
ん、でその画家の人が、
うんうんうん、
今日はいると、でちょっとお話ししてみようと思ったら、たまたま同い年 で聞こえない女の子だったんですけど、こうお話をしている中で、私画家やってんねんって、うん、すごいな、めっちゃいいやんこの絵、綺麗やな、でじゃああなた何やってんのって、僕は手話のパフォーマンスをやってると、
うん
うんうん、まだまだ勉強中やけどっていう、で、東京の人なんやって言われたんですよ。で、いや違う違う違うと、俺は大阪やねんけど東京にしかないからって言ったんですよ。じゃあその子がえあるでいや待って待って いやいや俺
あれ
ガリガリなってるやん、
うんうん、
あるの、
うん、
あるよ。
あれ
でそこで初めておいおいっていうのをその子が教えてくれたんですよ。
えらい遠回り
めちゃくちゃ遠回りめちゃくちゃ遠回り。その子が教えてくれて、でこの子はおいおいのメンバーじゃないんですけど、おいおいのメンバーと友達やから紹介するよって言われて、じゃあ紹介してほしいって言って見学に行ったんです。でどんな団体なんかなと思って行ったら、もうなんかとにかく手話の団体なんですけど、めちゃくちゃうるさい。でうるさいのと、その使ってる部屋がまあ狭かったのもあるんですけど、汗だくで練習してるんですよ、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう汗がもうボトボト落ちるような感じで練習してて、
すごいです、
うん、入った瞬間、
はい、
クソッって思っちゃうんですよね。クソッ、
どんな印象、
クソッ、え東京はどっちかって言ったらあの女性が多くて、
ほうほう
どっちかって言うとなんか綺麗な感じ、
綺
麗めな感じだったんですけど、
ほうほう
ほう、おいおいはその時もなんですけど、ほうほう、男性が多くて、ほうほう、もう汗だくで
エネルギッシュ
みんなワーワー言いながら練習してるから、くそっ、え大丈夫と思ったんですけど、その練習風景っていうか、うん、その練習じゃない時もなんですけど、その聞こえるメンバーと聞こえないメンバーがこう会話してる中で、
うん、
その聞こえるメンバーが、うん、なんかさっきの話どう思うって言ったんですよね、
うん、
じゃあその聞こえないメンバーがえなんか言うた、
うん、
じゃあこの聞こえるメンバーが、
うんうん、
おいちゃんと聞いとけよって言うんですよね。じゃあ聞こえないメンバーが次は俺聞こえへんねんって、でそれで2人でああとかって笑ってるんですよ。でそれを見た時にうわえそんなん言ってええの、
確かに、うん、
って思って、
うん、
なんかこの心がなんかモヤモヤしたっていうか、
あ
なんかかっこいいなって、この関係性がいいなって思ったのと、
うん、
なんか自分はまだ言われへんな、
あ
でも言えるようになりたいなって思ったんですよ、
うんうんう
ん、
はい、
でそこで東京の団体もあったんですけど、あ俺はおいおいで活動したいなと思って、
うんうん、もうそこのバリアぶっ壊しに行ったですね。
でまず僕がもうバリアをぶっ壊された感じですね、
うんうん、そういう団体さんですね。
すいません、なかなか
と。ものすごい東京での武者修行の様子が分
かりました。そうです、あの東京時代があったから良かったと信じてる。
良かったね、良かったですよね。っていうお二人をお迎えしてますけど、
ね、あれから冒頭のところ
いろんなところを、ね、ちょっとそのあたりの魅力ももっともっと聞いてみたいなと思いつつ、一曲ちょっと音楽を選んでいただいているのでお聞きいただきましょう。ポルノグラフィティでミュージックアワード。本日のゲストは中川さん、石田さん、お二人をお迎えしておりますが、後半もねお時間迫ってまいりましたが、いろいろまだまだ聞いていきましょう。さてイベントをたくさんされてますね、お知らせなどぜひどうぞ。
ありがとうございます、
はい、
お知らせなんですけれども、
はい、
実はおいおいでは今オンラインでの手話講座を開催しています。で今度5月6月で、
はい、
その全7回の手話講座を Zoom というツールを使ってオンラインで開催したいと思っておりまして、今ちょうど募集中でして、4月の末まで申し込みいただけたら5月6月で受けられますので、ぜひぜひご参加いただけると嬉しいです。
あの全く普通の講座じゃないので、あのとにかくあの楽しい、楽しむ、
いいですね、
楽しむことを大事にしている講座です。
そうです、はい、サブタイトルが、
はい、
Enjoy and Study。
Enjoy が先に来ているっていう部分がポイントです。
そうです。
いや私ボケ方教えていただきたいわ。
ボケ方教えてほしい。手話での
手話でのボケ方、なるほど。
でこの
手話講座なんですけど、はい、別、まあ、他の手話講座と違うのは、 まあ、他の手話講座って結構この手話を身につけて手話で会話ができるようになるっていうところが多分目的のところが多いんですけど、まあ僕たちももちろんその簡単な日常生活の会話レベルぐらいは手話の習得を目指していただいているんですが、それだけじゃなくて手話って実は日常生活のコミュニケーションを豊かにする要素がたくさんあるんですね。まあ、例えばですけど、表情とか、
こう確かに
自然と目を合わせてお話をするであったりとか、体の使い方であったりとか、手話を通して手の形の動かすだけではなくて、表情、顔とか体とかも使って伝えていくっていう言語なので、まあ、手話を通してそういったノンバーバル、非言語的な部分をめちゃくちゃ磨くことができるので、そういった部分も皆さんの日常生活のコミュニケーションがより良く
なる、いいですね、はい、大阪の人余計にぎやかになりません？
そうですね、さらにパワーアップしちゃいますね。
で手話の場合は今ねぴったりですよね、離れてても
そうなんです、ソーシャルディスタンス取れるよ、
ね、
取れます、
本当ですよね、
飛沫も飛ばさずに喋れます、
そうそう、羨ましい、
電車の中でもね、全然大丈夫
ですよね、
はい、
いいですよね、しかも体もねこうちょっといろいろ動かし表情も豊かになり、ね、めちゃめちゃ楽しくなりますね、
はい、実は、はい、まだ今ちょっと開発中なんですけど、はい、石田がもう中心になって、手話を使ったエクササイズのワークショップもちょっと夏ぐらいに開催したいと思っております、
面白そうです、
手話やのに汗かくっていう体験をみんなで一緒にやりたいなと
体も鍛えられる、
あそれはぜひ、はい、全くもうイメージが違いますもんね、今までこう手話といえばもうなんかおとなしい、どっちかというと手もしくは上半身この辺だけに動きますっていうのではなくて、
あれはなくです、
もう全く
違います、
違いますよね、うん。あとでちょっと写真も見ていただこうと思いますけど、お二人今日ねユニフォーム着てらっしゃるんですよね、
素敵、
そうです、それはテーマは何でしょう、
テーマは何
ですか、テーマはバリアクラッシュそう、まあ、僕らはバリアフリーっていう言葉があると思うんですけれども、バリアフリーではなくてバリアクラッシュとしている理由として、ね、はい、やっぱりバリアって待ってても、うんうん、なくならないと思っていますで、やっぱり自分たちでその目の前にあるバリアをどんどん壊していって、うんうん、そのバリアのない世の中を自分たちで作っていくっていう思いをこちらのバリアクラッシュという言葉に込めてます、
はい、作るんですね、
はい、
待ってるよりももう取りに行くぞ的な、
そうです、
ね、ですよね、叶わないんなら自分で作っちゃえっていう、
そうです、
そこですよね、うん、それもあのクリエイトの方ですね、
そうです、うん、クリエイト、
クリエイト、
ね、ぶっ壊してから作る、
そうです、うん、手話で壊し手話で作る、
あいいですねめっちゃかっこいい、
やった
初めて言われたな、
ね、初めてかない
やその辺の活動の情報が見たい、何か協力したい、一緒にちょっとやりたいっていう方とかはウェルカムですね、
もちろんウェルカムです、
ウェルカムです
ね、はい、うん、
じゃあもう仲間はどんどん増やしたいですね、
ぜひぜひ、じゃあそれはどこでチェックしたらいいでしょうか、
どこでチェックしたら、
チェックの部分はおいおいのホームページに、はい、まあ、お問い合わせいただける用のフォームがあるので、うんうん、そちらからいただけると、はい、また僕が多分お返事をすると思います、
はい、あ本当ですか、いやめっちゃ楽しそうじゃあ、これは検索すれば出ますかね、
そうです、うん、OIOI で手話で検索していただいたら、
も
し
は
そうですね、はい、OIOI だけだったら、はい、あの百貨店の丸井さんが出てくるので、
そうなんですよまだ勝ててないですよ、勝てないです
本当だ、お洋服買うんでない場合はですね
洋服の場合はそちらで、
そうですね、あのお二人が着てらっしゃるシャツが買えますかね、
はい、そうですね
お洋服さんだったらなので手話 OIOI でぜひとも検索をしてください、
はい、お願いします、
お気軽にお問い合わせもお願いします、さてお時間あれですが、最後に何かお二人メッセージそれぞれありますか、
メッセージですか、
はい、
そうですね、今日このラジオをお聞きになっている皆さんの中には手話ってなんか難しいなっていうイメージがあると思います、 でも大丈夫手話は思ってよりも簡単なんです。ぜひぜひおいおいのホームページチェックしてみてください。
お願いします。あとはそうですね、なんかあのコロナでなかなかイベントとか見に行きにくくなってるとは思うんですけども、
はい、
まあまあそのタイミングが合えば、なんか自分が今日は行ってもええかなとか、今日はオンラインで何か見てみようかなと思った時に、なんかただ見るだけとかじゃなくて、なんか自分から楽しむっていう気持ちを持ってもらえたらいいなと思ってて、そうしたら僕たちパフォーマーの方もやっぱ気持ちノリノリで楽しくパフォーマンスができるので、みんなで一緒に楽しむっていう気持ちを持って、
はい、
手話パフォーマンスもそれ以外のイベントもなんか楽しんでもらいたいなと思います。
は
い、
楽しみに行くって感じですね。
はい、
はいはい、お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーター吉田さん、ナビゲーターは私宮部文子でした。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。